が湧いてくる。おはようございます。
おはようございます。
鈴木直樹と作るみるみる元気第3弾でございました。
よろしくお願いします。
もう東京で固め打ちしようかということでです
ね、だいぶ慣れてきました、
ね、慣れてきました、はい、今日はなんと、吉光明子と言いまして、千住出版というね出版社を立ち上げて、まあ、僕のあの日の望み246号というあの本も作ってくれた吉見ちゃんに今日はゲストで来てもらってます。どうも
おはようございます。
おはようございます。
声
がなんかそうなんですよ、ハスキーじゃないですか、
はい、先駆けがひどくてですね。
いや多分ね先駆けじゃなくてね、ゆうべ多分あのトンネル抜ければをね歌ったんやと思うんですよ。
バレたか。
タイガード
ラゴン。
僕はだって初対面で会った時にこの人は妊婦だったんですよ。
そうでした。
こんな大きなお腹しながら、いや私歌なんて歌なんてって言いながらトンネル抜ければって歌い出した、あの妊婦の姿でみんなひっくり返りましたよね。めちゃくちゃおもろいな
と。
あれでみんなにもう吉光明子を刷り込んだよな。
いやでもその後そのラジオでも文明さんがお話になるもんですから、うん、私全く知らない方からあなたでしょ妊婦で踊られて歌われる方って言われてやめてほしいと
思ったり。あのお子さんも今もいくつ？
小学校1年生なんですよ。本当に おかげで無事に、ね、
あの子一人。
そうですまだ、はい、ママがね飲み歩いてるもんですからね。もう本当にタイ
マンドドラゴンが大凶ですから。
そうですよ、はい、落ち着きのない子が育っております。すくすくと
小学校1年生な。
はい、
ちゅうことは7年か8年か前やった
んだな。そうですよ、
まあ、ね、直樹さんが提案してくれた、はい、あの五縁塾っていう、そうです、まあ、五縁紬大学の今も五縁紬大学の方がメインみたいになってるんですけど、でもそのねなんか源流の五縁塾ってやろうみたいな、はい、うん、直樹さんがーって振ってくれたことに、うん、あ来た、こうやって人の振りから生きてきてるから。
いやいやいや、そんな今かっこよく言ってるけど、
そうですね、
めっちゃ嫌がって。
あ、そうでした。
いやそうやったかな。
打ち合わせしましょうよって、まあ、かまへんかまへん
って思って。いやいや、それは違う。それはもうどうせ直樹さんがもうめっちゃめっちゃいろいろ考えてるやろうなというのに俺は乗れ、ね、乗ったらええだけなんやと思ってたから。
う
ん、
そう思います。
もうね、今でも第1回2008年の第1回目の時に最初の講義で。90分持ち時間があるのに1時間で終わっちゃったんですよ。
そうでしたっけ。
やっぱ打ち合わせしないとこうなりますよ。2回目からはちゃんと打ち合わせして
ました。綿密に、
は
い、
せたかな。
でもとっても楽しかったです。いや私あの五縁塾
本当に未だに皆さんとつながって、
ね、あの五縁塾の3期生
なんですよ。3期なんですよ。私ああいうセミナーみたいなことに、まあ、自分のお金出して自分の意思で参加するって初めてのことだったんです、
ね、
多分あの後も一度もそういうことに参加したことはなくて、直樹さんがあの発起人っていうことで直樹さんがされるんだったら、しかもその、中心人物が文明さんだったら行きたい。本当ですよ。本当にその後どこにも参加したことはないんですよ。でもやっぱりあそこに参加して私は、まあ、自分の会社をねゆくゆく立ち上げるきっかけにもいただいたし、でその時の同期の仲間と今でもご一緒させてもらって、
特に濃かった、
濃かった、
これで否定できますよ。
女子が濃かった特に。
そうかな。まあ、私以外みんなそうか。いや首を振るな。
あんたも濃い方や間違いなく。
そうですかね。
本当に吉見ちゃんは妊婦さんで出産だし
ですね、
ちょっと重い病気になった方もい
る。うん、そうでしたね。そうでした。うん、
なんか命小羽村真由美さんも真由美ちゃんも
そうやろ。
今だって船尾さんの会社に所属してる
んですよ。うちのウォーリーがもう真由美先生をなんかプロデュースしたいみたいな、うん、まあ、真由美先生もまたこう、ね、もう先生辞めはってからこうやっていくのに、なんか私はなんか僕に恩返しをしたいって言って、
う
ん、
そうですそうです。本当に。
だって真由美先生のいろんな企画うんぬんかんのはもうウォーリー君勝手にやってるだけで、僕何も知らないんですよ。
そうですか。頼もしい
なとか何も相談も何もないんですよ。
本当に。
そういう3期出身の方
もあり。そうですそうです。
最近実はこの目の前にあるね。
そうなんですよね。
静けさとユーモアをという名の、はい、本を
書きました。
よしみちゃん出版、はい、おめでとうございます。
恥ずかしい、ありがとうございます。恐縮です、恐縮です。
A 出版っていう、
はい、割とあのムックって言って、まあ、雑誌と書籍の間っていうような形で、そうですね、本当に趣味人の方が読むようなボートだとかキャンプだとかバイクだとか革小物だとか、そういうあのムックが本当に得意な会社さんなので、このタイプの書籍は多分会社始まって初だと。
いや、どうぞ、僕はこれ手にしてすごくいいと思いました。
わ、
いや、A 出版がこういうことを出すっていうのが、
嬉
しい。やっぱそういう出版社の色っちゅうものもあるわけでしょ、
は
い、
もちろんです。
ただ、僕そういう意味ではサンマークさん何回も世話になってる、うんうん、サンマークさんってどっちかというとちょっとこう精神性のことや健康系のことが多いですよね、
う
ん
う
ん、
でも
A
出版さんって宣伝するわけじゃないけど、やっぱりライフスタイル系の方に
出
た方がこれからもっと生活色が強い方は、あんまりね、まだアウトドアとか多かったんですけど、あんまり日々の暮らし系は少なかったので、もうすごくいいなと。
だからサンマークさんはなんかサンマーク出版の出す本が好きっていう人結構いますよね。
ですよね、
おかげさまでいます
ね。出版社に付くっていうのってちょっと珍しいんちゃいます、
ね、これからやっぱりそういう流れになってるし、逆によしみちゃんの千住出版なんかはもう思いっきりそのカラーを出せる。
そうですね、まあ一人やってコンパクトだから余計に私の趣味が前面に出てしまうっていう、
でもカフェもやったり、
そうですね、
文章を教える講座やったり、
はい、
本来出版社がベーシックにこうやってきたことを一人でやっぱり動きやすく、
そうですね、最近は
北千住をこよなく愛してるんやね。
あ、そうですよ、もう本当に。
もうちょっと、ね、前から聞きたかったんですけど、はい、この千住出版っていうのはもう最初から決めたんですね、社名は。
あ、いえ、一番初めは北千住出版だったんです。
あ、でも北千住なんだ、
はい、その最初っていうのも、例えばその出版社を始めようという時には当然名前を考えていたわけではなかったですし、いろんな方からもうあの今のこの流れだったら会社をちゃんと法人登記して設立してくださいと言われたのは、実は会社を立ち上げる半年前か4ヶ月前ぐらいのことなんです。もともと私の中に計画があったわけではなくて、文明さんからもちろんその何か人生で挑戦をしようという宿題をいただいていましたけども、それがイコールすぐに自分が立ち上げる出版社っていうことではなかったんですよね。で、とはいえやっぱり地域に何か恩返しもしたい、地域の貢献を住民としても働きかけたい、それを編集力でお手伝いしたいという時に地名をお借りしようと思ってたんですけど、うん、北千住出版にしようかなっていうことをポロッと言った時に、町の先輩たちが、あなた北千住は駅名しかないってことを知ってらっしゃるのって言われたんです。
そうなんだ、
知りませんと思ってですね。そうなんです、
北千住って住所は
ないんですよ。南千住は、そう、住所として南千住はあるんです。荒川区なんですけど、でも足立区は足立区千住っていう住所はあるんですけど、足立区北千住っていう住所は1個。
え、南千住は足立区じゃないの？
荒川、荒川区、川を挟んで向こう側は荒川。
あ、そうなんや。
そうなんです。なんか北千住というまあ場所は足立区の中でも隅田川と荒川に囲まれたちょっと島みたいなエリアなんですよね。風変わりな人が、まあ、私みたいな人がよく住んでいるという、
は
い、
なんか僕はその別に東京詳しいわけじゃないけど、はい、だから南千住って、うん、だから高層マンションがいっぱい建ってて、うん、
最近は
たくさんのこう、はい、外から住むために来てる人が、うん、なんか多いような。で、ね、で北千住はなんかこう土着というか、ディープというか下町というか、なんかそういう、うんうん、なんとなくイメージやけど、うん、間違いないかな、
間違いないですね。あの、文明さんとよくあの打ち合わせも含めてご一緒するときによく北品川でご一緒したりしますけども、北品川と同じで千住も江戸四宿のうちの一つ、宿場町の歴史があるんですよ、うん、なので、例えばチェーン店さんがわっと入ってきてそれを広げるというよりは、もう古典の商人たちが、まあ、歴史的にも根付いていて今でもパワーを持っている形で、南千住はあの高層マンションが建ち始めたのは本当にこの10年前後ぐらいなことで、もともとはそうですね、ちょっと悲しい歴史もいっぱいあったような場所なんですよ、やっぱりその江戸から見ると江戸の外れで、あまりその身分的にもあのそんなに重要視されなかった方々が集まって住むようなエリアといっぺんに見られてた、北千住も含めてですけども、町だからこそこうハングリー精神というか、なのであのそういう
裏タモリみたいな
できる。ああ、そうですよしかもこの酒焼きの声で
このまま続けてたら、その荒川の地層の話とか、
ね、歩き始めますよ、この時期に。 そう、間違えた。
サガンですね。
そうでした、違いました、番組が違いました。失礼いたしました。すぐ力が入っちゃう。北千住のことになる。
だいぶ街にこう馴染んだ会社になってきたんです。もう何年目でしたっけ？
会社自体はまだ5年目ですね。私が住んでからは14年目。
5年持てばどうですか、経営者として。持つと結構
そら、ね、1
年でも、ね、大変だって言われてる。
いやもうギリギリですけどね、本当奇跡です。
毎年 Facebook 見ててなんかこう大丈夫かな
思いますよね。
シーンも多々あるんですけど、
セキララに綴っちゃうからなんですけど、
でも5年続けて自分の本が満を持して出るとすごくタイミング的にはいいんじゃないですか。
ね、それまた自分の出版社から出すんじゃなくて、
でも
よそから出すんですよね。出すんや、ね、
そうなんですよ。なんかその編集脳からすると、編集者側からすると、こんなに苦しいことがありましたが、この著者はこうして今はハッピーになりましたっていう方が物語にしやすいじゃないですか。で、帯の売り文句もそうやって書けますし、でも千住出版、ここで終わるのってとこで今終わってるんですよ、この本。
あ、そうなん、
はい、読んでいただくと
本として出来上がってるけど、トゥービーコンティニューみたいな
終わり方、まさに
続編を意識してる。
いや、意識も何もそのタイミングでオファーが来て、これ以上先が何もないタイミングだったので、今はこういう状況です、自作をご期待くださいで終わってるんです。
実際吉見ちゃんも編集者人生もう20、
そうですね、22からとすると23年経ちますね。
初めて本出すとどんな気分
が、全く違う、全く違う。もう今まで、
ね、著者が
本当ですね、すごいですね、著者って。
俺なんかね、もうなんかね、嵐が来てあっちゅう間に通り過ぎたみたいな感じだった
よ。今日俺ダブル担当編集者がね。
ああ、そうですよね、文明さんのね。
どんな気分なのかちょっと聞いてみたいなと。
どんな気分？
最初の本出した時。
そうですよ、文明さんは。
いや、僕はね、もうほんまにね、ここなんかこの根拠のない自信で生きてますでしょ、ずっと。でね、ある時これまたね、僕の古い友人とね、あの大阪で地下鉄乗っとったんです、御堂筋線を。でその時にね、なんかこうその友人とこう喋ってってしたら、俺な、なんかな、多分近いうち本出すような気すんねんって言って、もう何の根拠もなかったんですよ。何にもなかったんやけど、なんかな、そんな予感がするんよなっていうことをその友人に話したら、うん、もうその地下鉄の中でその友達がね、これまた谷ちゃんっていう友達がね、もうめっちゃ笑ってね、もうふみちゃんってほんま幸せな男やなって、怒りもせえへんことをさも怒るよって決めつけて、そんなことよう言うよな言うて、うん、もうね、あんたのそういうのだけは俺ほんま真似できへんわみたいなこと言って地下鉄で笑ってた。その本当に10日後ぐらいですよ。
うわーすごい。
だってその時その話しょうもないけどしていい？
もちろんしょうもなくないです。
僕大阪であの千葉お好み焼き屋の千葉の中井社長に、はい、あの中村君お前ちょっとこの道頓堀界隈 の, あの要するに飲食関係のみんなにこうドーンとおもろい話したってくれやって言って、はい、俺に話聞いたんやけど俺よりもともろいやつおるって俺言うてもたから言うてほんまでか言うてほいで行ってほいでその話をした時に吉本興業の元ね社員さんでもうお年になられてでちょっと今はビルのこうメンテナンスみたいな吉本の関連企業ででももともとは吉本であの昔の今文枝さんですけど、はい、桂三枝師匠のマネージャーをずっとやってはった人が、はい、そのもうお年になってその出向でそれからその飲食店の集まりなんでビールメンテの仕事やから関わりがあってねほいで来てやったんですよ。で僕バーって喋ったら後で楽屋にその人が来はってでねいやーあんたおもろいわ言うてね俺も吉本の人間なんやけどうちの若手束になっても勝てんわ言うてすごいトーク力やいう話してきてねほんまです言うてちょあんたな俺なんかねなんか全く何もあれやけどとにかくとすごい心揺さぶられたんで、うん、ちょっと近いうち吉本の本社へ遊びに来いよって言っていた。俺ちょっと紹介したいやつおんねんって言われて、いや僕ねすぐ行きますよそんなすぐ行く明日にでも言うてしたら、はい、もう明日でも来めへんでって言ってほいで行ったらほいで大谷さんに電話してもらった、はい、大谷由里子さん。
ああ、うん、そうなんですか。
その横山康さんのマネージャーやってはって、はい、今コーチングとかいろんな、
う
ん、
ニコニコニコニコ
あの講師オーディションとかいろいろやられてる、はい、あの大谷由里子さんにその人がつなげてくれた。ほいで喋っててねオフィスで ほんであんたおもろいなっちゅう話になって、で近くで焼き鳥食いに行ったんですけど、うん、でまたないつでも大阪来てる時あと遊びにおいでって言うから、いや僕そんなこと聞いたらほんまに来るんですよでほんまにいいんすかやったらほんまにええねん言うて、で俺新喜劇大好きやから、したから舞台袖とかから見てみたいんやとか言ったら、またそれが面白いんよとか言って、それから2回3回と行ったんよ、何も用事ねえのに。ほんで行ったらある日に1月の25日頃大谷さんのデスクのとこで遊び行ってて、で横横になってまた笑かして喋っとった、そしたらね若手の人が来てね、大谷さんえらい遅掛けの年賀状来ましたね1枚言うてね、もう1月ももう終わりやでって言いながら来た、その年賀状がサンマーク出版からやったんです。青木由美子さんからの、
あ青木さんからの、
うん、でその青木さんのその印刷年賀状やけど、下のめっちゃ少ないスペースのところにめっちゃちっちゃな字で2行メッセージが書いてあってね、でそれが大谷さんって、私今年ね有名無名にかかわらず若手の男性経営者の面白い人探してるんです、
すごい
いい人いたらまた紹介してくださいって書いてあったん
です。そうですか。
それを2人でね大谷さんと見てね、あんたのことやこれ渡りに船や、電話しよう電話しよう言うて言うて目の前、まあおらんかもしれんけどって電話かけたらおったん青木さんが、うん、であんたが書いてるこのおもろい若手経営者私の今横におんでって、この子すごい面白いからあの講演聞きに行った方がええと思うって言って、それで僕電話変わって、キンキン私も行けるとこありますか、いや東京ちょっとあれやけど名古屋ならあるんですって、それが2月の2日やったんですよ。その2月の2日のそれに青木さん東京から来てくれて、これでなんか若いこういう方が編集者なんかなってね、あの人すごい若く見えるですね、でちょっと天然ですよねかなりね、これでねこの人が編集者なんかなみたいな、もっとイメージ違ったのにと思いながら、でも青木さんね僕が喋ってんのを聞いてもうめっちゃ面白い、私絶対中村さんの本作りたいって、でも会社で会議やなんやしてたら暇かかるから、もううちの植木社長にこのライブ感バリバリの講演聞かしたい言うてね、ほいで翌月3月の横浜でやる講演会に青木さんが植木社長を連れてきたんですよ。
あ、そうだったんですか。
その青木浜の会場で一番大声で笑ってんの植木社長やったんですよ。
へえ。
ほいで終わった瞬間に青木行くぞ2万部すれ2万部言うて、もう初版2万で行こう言うて、もう絶対ベストセラーにするぞこれって言うて、3月にもう植木さんの鶴の一声で、
すごい、
そこから6月4日にもう全国の書店に並んでた。
へ
ー、もう1月の25日の年賀状から半年経ってないね、
5ヶ月の笑いから。
そうなんだ。
本当ですよね。
もうね嵐が来たみたいやったよ。
社内でもものすごい盛り上がってる。
うん、
社員向けの
講演やってる、そうサンマーク出版の社員さん向けにも、
まだ真
っ
赤だったな。
ああそんな写真見たことありますよ。
腕時計
チャラチャラの腕時計
シャラみたいなわけてね、でも話はもう全社員笑ってました。
全国の営業でね飛び散ってる人らがみんな東京へ植木社長集めてくれて、でみんなでこれベストセラーにしようみたいな。
うーん
出版社ってこんなに優しいんや思って、
いい会社ですからね、サンマークさん、
そんなこともありましたね、
あれが僕の始まりだったんで、もうなんか嵐来たみたいだったんです。
確かに。
でも形になってるなるんやこうやってと思ってね。
でも読書のすめさんとかともつながっていって、
そうですよ、
今読書のすめさんがすごい応援してくれてね、
本当にありがたいです。
よしみちゃん、
宮城さんの本もそうですけど、うちから出す本全部数百冊買い取られるんですよ。
そうね、絶対返品してこないんですよ。
そう本当にありがたい。
そういう宮城さんのこう嵐のごとくですけど、よしみちゃんはどんな感じなんですか。
あそうですね、会社立ち上げて本当に間もなくの頃から、うちの会社に起こる出来事がやっぱりなんだか面白いと皆さんが思ってくださって、社内の子たちも社外からも本書いたらいいのにってずっと言われてました。でも全く興味なくて、正直だって私本作るのが好きだから、やっぱり著者の方をステージに上げて、その方がどう見られてる方々に美しく綺麗に楽しんでもらえるものを本の中に閉じ込められるかっていうことを黒子としてするのが好きだから、 まさかね自分がこうステージに立ってやんやんやんやするとか発想にもないし、何しろ文章がうまいとも思っていないから、いやもうそういうのはあの私はないよってずっと言い続けてきたんですよね。で、あの千住出版から出したらって言われたこともあったんですけど、そんなお金もったい、ね、そうもったいなすぎる、もうそうちの私のために使うぐらいだったら出したい人いっぱいいるからしませんって言ってたら、ある時にその A 出版の女性編集者さんがなんかのネット記事で私の記事を見てくださったみたいで、あの共通の友人を介してご連絡をいただいたんですよ。でも笑い話だけど、初めに来た、これもあちこちでご本人了解のもとお伝えしてるんですけど、初めに来た企画書は二軍に落ちた私がホームランを打つまでっていうタイトル。
すごいね。
そう。でもまあ、あの、二軍に落ちたのは事実だし、あの、全然そこはいいんだけれども、ホームランの打ち方なんて私が知りたいと思ってましたし、まあ、とてもその、何々の仕方とか、こうすればこうできるってことを、
ね、
うん、私が書けるとも思わないので、そういう方がいい悪いでは全然なくって、私が書けるはずがないと思ってたので、まあ、丁重にお断りしたんですよね。もう、これは私には向いていないし、絶対お役に立てないから、こういうのを書ける方に言ってくださいって言ったら、その女性編集者さんがまたなんかこう、じゃあどういう内容だったら書けますかって逆にこう振ってくださって、って、まあ、あの、その千住出版を立ち上げる前までのことと立ち上げてからの物語だったらそのまま書くことはできますけどってお伝えをしていたら、あのそれで一度目次を書いてくださいって言われたんですね。で編集者目次は得意じゃないですか、ある意味なので目次をこう送ったら、まあ、ここの A 出版社さんの社長さんがこの目次そのまんまでいいからそのまま書いてもらってって言ってくださったみたいで、そこからなんですよね。だから多分当初の デザイン案も一番初め上がってましたけど、本当に真逆の本に なっちゃって、
よく静けさとユーモアをっていう、はい、このタイトルにした理由は何な
の？あのうちの会社のモットーなんですよ、うん、そう文明さんの本も含めてですけど、うちの会社の、出してる本の奥付けには必ずあの小さな静けさというものを大切にする千住の小さな出版社っていうのを一言、まあ、社訓のように掲げさせてもらってるんですけど、私がサラリーマン時代に一番失っていて一番でもどこか心の底で欲して枯渇してた2つのキーワードだったんです。その頃は言語化もできなかったですけど、会社立ち上げるときに会社はどういう会社にしたいってデザイナーさんに聞かれて、まあ、ロゴを考えるとき、そのときに私がポロポロっと口から出た言葉だった、
うん、でも考えたら僕もこう編集者さんっていう仕事をされる方って何人かお会いしたり、こう作っていくためのじゃあと目次にしろ、はい、おおよその流れみたいなことなんかとか打ち合わせ兼ねて、うん、でもね吉井ちゃんとあの日の望みを作っていくときは、はい、会うたんびにあんた泣いとったよな。
そうです、あ、本当その通り、
会うたんびにね、うん、僕が話してる、それも泣いてた、作り上げていく、
はい、
土台の話してるだけですよ、はい、土台の話してるだけやのにもう毎回
泣かされて
ました、ボロボロボロボロ毎回泣いてね、ほんで、
いやいやいや、
毎回大酔っ払いするまで酒飲んでね、
そう二人で ね、そうです、
そうです、ほんでこれ文明さんお土産持ってきたから、でも今渡してもあれやから帰りにねって言いながら、ね、僕に持ってきた土産をそのまま自分で持って帰るというね、
あーってタクシーの中で気づいたんですよ、渡さなきゃいけなかったのって、ね、翌日美味しくいただくっていう本当に、
でもあんなに感情だ、どっちかやったら編集者さんってすごいこう冷静に、
そうですよ、こうじゃなきゃいけない、
こうね、著者の頭の中にあるものとは違うこの冷静さってお持ち
ないといけないんじゃないですか、
ね、な感じのイメージだったのに、
全然それができなくて、
結構あの静かな方が多いですね、相対的に、
そうですね、うん、
静かであんまりこう物を言わない人が多いです
よ、そうですね、
そうですよね、
でも実際やらず嫌い食わず嫌いでこう書いてみて、
うん、
結構これからも書きたいとか思わなかった、
書きたいとはなかなかもう今も含めてそんなに、やっぱり編集の方が好きですね。ただあのいただいた機会はとてもありがたかったし楽しみたかったし、やっぱりその出して終わりとは、あの今まで散々著者にもね同じ話をお伝えしてきてるからこそ、私自身もはい出して終わりって気持ちはやっぱりないので、
うん、あの
出した以上はやっぱりその書かせていただいたことを、あのこれから一人でも多くの方にこの本含めて、なぜならこの本の中に千住出版の、まあ書かせていただいた締め切りまでの間に出た6冊のことをしっかり書かせてもらってるので、あの私のこと知ってほしいというよりも千住出版からどんな本が出てて、まあ、その著者さんがどんな方なのかっていうことを知っていただきたいと思って書いたことは結構動機に大きかったんですよ。で実際本が出た後にここの本の中で紹介した6冊をまとめてご注文くださる著者さん、あ、読者の方が 増えていて、それは嬉しい。もうそれは私がなんか前に出た意味があったな。
よしみちゃんって早口やのにハキハキ喋るな。あ、
酒焼けでたまらん声でごめんなさい。
いやもうスピードが速いですよね。
いやいや、すいません。
のくせにハキハキしてるわ。ちょっと声だけが焼けてる。
そう、焼けてますね。
今って本、ね、出すだけじゃなくて、やっぱりそれに伴ってこう話す機会が増えたりとか、
ずいぶん、
ね、著者も一緒にこう表に出てくることが多いから、
やっぱり業界の、 あの本を作ることを本を編むっていう言い方ってみんな大体言うんです。あ、船を作る人も編むっていうんですよね。
あ、 そうでしたね。
あれも実際編集者の
話、はい、そうです、うん、辞典の、はい、辞典の編集者さん、
あ、そう、この間テレビでそうやね、国語辞典をこう何回も何回もあのチェックしていく人がこうやって何度も何度も編んでいくっていうのをポロッと言ってたのを見てね、あ、辞典作るのも編むっていうねや
と思って。あ、そうですよね。
でもあっちの方がまさしく
編むですよね。
あんちゃんはうちの、
ね、
うん、あんちゃんの3番目の男の子の名前は編むっていうね。
素敵な、そうなんですよ。
知らんのですか。
いや知らん、
知らん。それは直樹さんの影響なんですよ。
そうですよ、そうなんですよ、そうおっしゃってましたよ。
直樹さんが一冊の本を編んでいくっていう、うん、その細かな感覚とか、その人を光らせようとするそのこととかの、うん、その一冊の本を編むっていうその過程のね、うん、直樹さんの思いを聞いて、うん、あんちゃんめちゃ感動して、うん、ほいでそれで自分の子供に編むっていう名前つけたんですよ。
直樹ってつけるよかった。
いや、それは僕もね、要はね、文明さん、俺今度子供生まれるんですよ、なんかいい名前ないですかねって聞かれると僕いつも言うんですよ、文明ってどういういいと思うけどなって。でもつけた人また一人もおらへんのです
。
ああ、うん、でも余談ですけど、あの名前って真ん中に一本線入れて左右対称の名前がいいって言われるんですけど、文明さんはまさしく
確かに
左右対称でしょ、ほとんど。
あ、でも文明が違う、
違
う、
中村の、うん、なんとなくこうパッて入れた時に、うん、ほぼあんまり違和感ないじゃないですか。俺だったら直樹の沖が山水と中だから形的に全然違いますよ。
あ、
中村文明って結構
直樹さん の、 その見方が楽しいですね。なるほどね、うんうん、
あと、ま、手がマスカケだったりと
かね。あ、そうです
よね。あと1月10何日ですか、
18日
もあれは結構成功者が多いんですよね、1月もあれは。
ビートたけしさんと一緒です。
前
の日が山口百恵ですね。
すごい。
僕ね、僕ね、今まで夜寝てて見る夢あるやん。これ一番数多く同じ夢何遍も見るってことあらへん。
あ、時々ありますね。
僕ね、一番今までに何遍も何遍も同じ夢を見てきてる第1位はね、俺小学校の時に見た夢やねんけど、あの宮川村の山奥の田舎になぜか山口百恵が遊びに来ててね、ほんで僕の弁当を作ってくれるんですよ、百恵ちゃんが。その夢を何十回今まで見るか、
うーん、
今でもたまに出てくるぐらいです。
何なんですか。
まあ、それ百恵ちゃんが17日生まれっていうだけの話なんやけど。
そうですね、そうでした。
でもまた静けさとユーモアをというね、
はい、
もうぜひみんなちょっと広めましょうよこれ。
いや、まあ、まだ僕ちょっと今日いただいて読んでないんで、はい、あの本読む遅い僕が頑張って読んでいきたいと思います
ん
で。
そんな難しいことは書いてませんし、文明さんとのエピソードをちょっとあの、ね、触れさせていただいているので、皆さんにぜひそういう意味でも読んでいただきたい
な。あ、嬉しいですね。
もちろんです。
はい、
はい、
てなわけでお届けしました中村文明と
鈴木
直
樹
と吉光明子でございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ネタになるのさ、てんこ盛り並べて比べてみよう、どっちが面白いか競争だ。君は君それでいいんだ、僕と共に笑い飛ばそうよ。君にしかない今できること、仲間はほらこんなにいる。君の瞳に映る
僕らの瞳に映る君、みんなの瞳に映る君。